こんばんは、チェリーでございます。さて、今週なんですけども、8月もですね、残すところあと今日入れて2日、まあ、この番組の恒例企画ということで、今年もですね、元和歌山放送アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして某放送でニュースデスクとしても活躍しているですね、河合敦さんとこの後お届けしたいなというふうに思っております。河合さんはですね、毎年8月のね、ちょうどお盆の時期ぐらいに、和歌山で行われる高校生のですね、インターハイセーリングの大会の実況中継のために和歌山に来てるんですね。私が、彼の宿舎である君寺林さんまで行きまして、でその後はですね、河合くんの今一番懸案となっていることを考えようというテーマで和歌山の某所を訪ねましてですね、2人で街をそぞろ歩きながら今後の未来を考えようということで、ぜひお聞きください。ということで、河合アナウンサーです。
はい、こんばんは。
何なんですかそれ一体。
いや、それ今収録の時間をね、次の日と間違えてまして、
なるほど、
今納豆を食べてきちゃいまして、実は歯ブラシを持ってきてます。
なるほど、納豆食べても大丈夫ですよ。
ほう、
収録があっても納豆食べてもそんな全然気にしない
です。いや、フリーアナウンサーっちゅうもんは、講習なんか漂った時点でもクビだよ。
あ、なるほど。そんなに厳しいですか、フリーアナウンサーの世界で。講習漂ったクビ。
あ、たぶん、局アナとは違う。
あ、なるほど。局アナは講習してるの全然クビにならないですもんね。
そう。私なんてね、アナ梅太郎なんて言ってますけど、フリーアナウンサーなんて全員アナ梅太郎なんです、厳密には。
なるほど。深いですね。
局アナの手が回らない時に、穴を埋めるためにフリーアナウンサーっていうのはいるわけなんですよ。
なるほど。だから報酬がしたらダメと。
そりゃダメですよ。
なるほど。今日はね、らしくあれ、河合さんに久しぶりに登場いただいてるんですが、この後まだまだ夏は終わらない、河合敦の、2025夏スペシャルと題してですね、あるスポットに行きまして、そこから収録したいなと。
こりゃ街ブラだなこれな。そうです、俺も売れてきたなこれ。
お前なんか街ブラの番組、ケーブルテレビなんかやってませんでしたっけ。
ちょっとやってましてね。
そうでしょ、
なんとかなんとか探検隊みたいなのはちょっとやってまして。
そうでしょ、
そっからステップアップして今やね、某放送のニュースデスクだよ。
あ、そうですね。
いやらしいね。
いやらしくないですよ。
いやらしいね。
はい。今、ちなみに和歌山市の君寺林さんの前にいるんですけども。
はい。もう毎年ここに泊まっててね、もうご飯も美味しいね。それでね、インターハイのヨット競技の選手たちと一緒の宿なんですけど、やっぱりね、青春みなぎってる。
あ、やっぱりスポーツやってる人はなんか、ちゃんとしてますね。
そう、ちゃんとしてる。言葉を選ばずに言うと、和歌山放送のメンバーはちゃんとしてない。
確かに。だらっとしてますもんね。
もうね、だらだら。もうスポーツの素の字もない。
確かに。心現れる。じゃあ、女の子持ってるの横の車当たりそうですけど大丈夫ですかね。ちょっと
これはね、ギリギリだけども。これもね、青春。
あ、そうですね。今はセーフでした。はい。じゃあ、ちょっと今からそのスポットに行ってね、収録始めたいと思いますんで。
はい。
それでは参りましょう。
あっこにお任せ。
ということで、君寺林さんの駐車場でですね、河合くんと合流しまして始まった今回のらしくあれでございますね。真夏の最後の悪夢ということでお聞きいただこうと思います。この後我々ですね、場所を移しまして、河合さんにとっても私にとっても非常に今後のね、10年占う上で大事なスポットに移動しまして、これからの未来について考えたいというふうに思っております。今年最後の真夏の悪夢、一体どんなトークになるんでしょうか。乞うご期待でございます。今日も30分間よろしくお願いします。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらと、アナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
県営君井寺球場にやってきました。1回の表、何々ファイターズはワンアウトランナー1塁からバッターが P さんが今打ったっていうね、
はい、
はい、まあそんな感じでやっていきましょうか。
もうちょっとごめんなさい、浜風が吹いてですね、マイクにちょっと今風が乗ってて、すごい収録しにくいんですけれども。
ここはどこや。
県営君寺公園野球場の横です。
あ、それ何、私が10年呼ばれてない場所。
そうです、河合敦史の来年の夏こそ君寺公園野球場に呼ばれたい問題。
これよ、普通ね、10年会社辞めてでいたら違うエリアに住んでるくせに、こんなに執着するやついないからね、他にね。
そうですよね。
もうね、来年11年目復帰、間違いない。
11年目ですし、丸10年にね、この春でなるんですよね、次の春で。
本当にね、あっという間すぎるんだけども。
いや、あっという間じゃない、長かったですよ、いろいろありましたよ。
そうか、長かったけど、自分でもここまでまだ執着してしがみつこうと思ってるとは思ってなかった。
そうですか。
こんなことになるとは思わなかったね。
ここちょっとぐるっと回りましょうか。
そうですね、今ね、なんか野球の試合やってる。
そう、独立リーグの
声が聞こえてますね。
そう、お盆ですしね。
そうそう、お盆に来るから人が集まらんのや。
そうですね、
可愛いが来ると聞いて年々人が集まんなくなってる。
そうですね、
悲しいもんだよ。
そう、
ここの県民性は薄情なもんなんかどうなってるんや一体
いやいやいや、よくそんなことないですよ。やっぱり可愛いさんが来るってことで、なんかいつも前も言ったんですけど、そのお盆に来るってのはちょっと迷惑な感じですよね。
当たり前、もともと迷惑な存在なのかしょうないないかい
ねえ、今回は女性アナウンサーをなるべく近づけないようにするぞっていう、
あのね、もう悪いけどもね、女性アナウンサーはもう勘弁してくれ。
いや、すごい言うてみたよ、女性アナウンサーを勘弁してくれ
あのね、私もともと女性アナウンサーマニアとして、
声でかい、そんな、それ編集点でかいな、
女性アナウンサーマニアとして、この放送業界に殴り込んできた、
そうです、女性アナ、いや、熟女好きの、
ごめん、あれ、エセ
ですよね、
あの、もう完全にエセだ、あの、本当ごめんなさい、
はいね、それはもう置いといて、
それは置いといて、
女性アナウンサー
マニア、これは本当、
本当
だったんだけども、まあ、したら、もう、けちょんけちょんに蹴散らされまして、もう全く女性アナウンサーにもちょっと興味がなくなりました、やっぱりね、何かが好きな人って、その業界に飛び込むのは、ちょっとね、気をつけた方がいいと思う。
あ、そうですね、
憧れは持ちすぎてると怖い。
あ、
裏返したら大変なことになっちゃうから。
そうですよ ね、
だからもう今ね、私アナウメ太郎なんてやってますけど、
やってはやってないやろ言うてるだけやないか、
まあ、あれも滑ってるんだけど厳密には、なんだけども、もうそれぐらいがちょうどいい。
あ、なるほど。
もう滑ったところで何も関係ないんだから、もうそのままそれぐらいで気楽にやっていきましょうよってことですね。
なるほど。
じゃあセミも鳴いてますな。
今0対3で和歌山が3点リードしてますね。
もうこういう実況をやらせてくれよとなんで、いや、まあ言ったらね、ちゃんと活動はしてるじゃないですか、
アナウンサーとして
和歌山放送で流れてる、まあ、のもあるじゃないですか、
はいはいはい、
呼べようと。
呼ばないでしょあなたは。だってもっと他にこうでもね、喋れる人いてるわけですから。
そこよね、そこを押して呼んでくださいよと。
なるほど。
当たり前、そんなんね、勝手に折れたらね、おしまいよ。
あ、やっぱりね。
当たり前、当たり前。地域性だとかね、可愛いの評価がどうとか、そんなもん鼻くそみたいなもんで。
なるほど。
なんで呼ばないんやと。今からどっか殴り込んだら。
でもね、まあ、今、君寺公園野球場の外周を歩いてますけども、はい、やっぱり北尾アナウンサーなんか言うのはね、金かかるやないかと。宿泊費も交通費もかかるやないかと。
いや、だったら、北尾さん家に泊めてください。
斬新ですね。
そうで、まあ、交通費も、まあ、さすがにそれは大阪までとか、まあ、かかる。じゃあ大阪に迎えに来てくれれば最低限になりますよ。
まあそうですね。
で、夜行バスで大阪まで行きますよ、で大阪に車でじゃあ迎えに来てもらって、北尾さん の家帽子のね、止めてもらって、で送ってもらえばいいじゃないですか。
なるほど。北尾さんそれ一番嫌がる。なんで俺の家に可愛い止めやなあかんねやってなるじゃないですか。
いや、じゃあ北尾さんが誰か他の人を配、ね、配して可愛いを止めてくれと。
あ、なるほど。
それでいいじゃないですか。
なるほど、まあ、それぐらいしたらええないかと。
そうで、最悪和歌山放送に泊まりますよ。
あ、いや、もう今和歌山放送今宿泊禁止なんですよ。
いや、そんな知らんよ。
いやいやいや、
フリーだから。
いや違うんですよ、もう和室で泊まるってあるじゃないですか。
まあありましたね、
そういう人いてたじゃないですか。
いました。
もう今それダメなんです。
あ、それ社員でしょ。
そう社員の方
で、社員の方でしょ、
ええ、
でフリーがたまたま泊まっちゃったって大丈夫でしょ。
たまたま泊まっちゃうことないでしょ、フリーの会社で働いてない人間が。もっとダメでしょそんなやつが和室に泊まってたら。
もうね、理屈ばっかり、本当に可愛いを使わない理屈ばっかり。そうやって
そう、だからみんなで六法全書を駆使してなんとか可愛いを使わない方法を考えてるんですよ。
もう令和の時代の歪みだね情けないとしか言いようがない。
そうですね、どうしたらこう可愛い君を和歌山放送に近づけないかってことを今考えてる。
まあ確かに、それがそうしないようにするにはこうやってラジオに出るときに、変なことを言わないってことなんですよね。
そうですね、でも変なこと言わなかったら意味ないですもんね。
そう、まともなこと言ってたらあっという間にね、首のところ平らになっちゃうから。
そうですね、
まともな人間じゃないですからね。
そうです、
まともな人間のふりしたってダメ。
そんな可愛さんですけども、前回この番組出ていただいたのはいつなんですかね。去年の夏なんですかね。
去年の夏ぐらいになるんでしょうね。
この1年結構いろいろあったんじゃないですか。
ありました、ありました。まあ、あれ、いや、ないね。
ないですか。
ない
ないんですか。
いや、本当に良くも悪くも、いつも通りスポーツの実況をして、ニュースのデスクをやって、で時折単発のね、リポーターナレーションとかそういうお仕事をさせてもらって、過ごしてきたから、あんまりね、良くも悪くも別にないですよね。
あんまりその河合さんの日常がって伝わってこないんですけれども、はい、なんか趣味とかってあるんでしたっけ。
趣味は、趣味はね、まあ、お酒を飲むこと。
酒を飲む。
あ、まあまあ軽くね。 そんな泥酔するほど飲まない
でしょ。いやそんな別に酒量の問題じゃないんですけど、酒のそんななんか東京でおしゃれな飲み屋にいたりしてるんですか。
あるわけないじゃない、そんな。
じゃあ
チェーン店だけで、チェーン店
どこでどんなチェーン店行ってるんですか。
チェーン店あのなんとかみとかさ、
なんとかみ、
なんとか屋とか、
なんとか屋
あのね、そんな新しいとこ行かないです。保守的だから、そういうお店に関しては。
どこその辺ちょっと座りましょうか。
はい、何貴族とかそういうとこ行ってますよ。
そういうとこ、それ誰と行ってるんですか。
そんな一人で行ってるわ。
一人で行ってるの。
いや、奥さんと行くときもあるけど、基本はふっと行くときは一人で行ってますよ。
一人で、それが趣味なんですか。
趣味じゃない、何笑ってんねん。
いやいや、なんかあんまり生産的じゃないというか。
これが、通常番組の理屈、それ、あのね、やっぱり、結局ね、チェリーさん、なんやかんや言いながら、普段通常番組担当してるでしょ。
そうですかね、はい。
ああ、これだからな、やっぱね、鼻が高くなっちゃってる。
あ、そうですか、鼻が高く。
そうそう、一人で酒を飲んでることを、ちょっとこう疑問視してる時点で、やっぱり幸せな家庭を築き、通常番組を担当しているディレクターのおごりがね、いやいや感じられる。
僕も一人でお酒飲むのはいいと思うんですけど、一人で別にチェーン店に行って飲むことが趣味やって言われても、それ何を目的と、うさ話ですか、何なんですか、ね、
いやそれはあの日常を静かに送るための一助。あのとにかくあのもうなんか無駄なあの山を作らない。もうチェーン店は一番味もあとお酒の内容とかも安心じゃないですか、
はいはいはい、
それであの何か大きなこう賭けをしないんですよね。確実に美味しいお酒とご飯を食べるっていうのがチェーン店の良さ。
でもせっかく東京に行ってたらいろいろお店あるんでしょ。それこそ今ねあの有楽町の某放送でも頑張ってますが、
あるけど、ありすぎてもはや分かんないですね、
分かんない。
和歌山ぐらいのこうある程度の店舗数だと、結構やっぱりみんなの会話の中で、そうそうそう、あそこっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
東京になっちゃうと、ありすぎてみんな結局絞れてないんですよ。
あ、もうありすぎて、
そうそう、あれがいいんじゃない、これがいいんじゃないとぐちゃぐちゃになってるから、もうだったらチェーン店でいいじゃないかと、いいやんということになって、
急に関西弁みたいになってもね、
あのエセだけどね、
あ
のこのエセ関西弁って嫌われるのよく知ってます。
あ、知ってるけど、嫌われることはわざわざやってるんです
か。あのね、なんかやっちゃうんですよ。なんかやっぱり根本的には大して好かれたくないんでしょうね、別にね。
そう、好かれることに興味がないんですね。
ね、興味はめっちゃあります。
興味はある。
もうめちゃめちゃ好かれて、めちゃめちゃ仕事もらいたいんだけど、
人気者になってやっぱ帯番組とかもやってみたいと。
ね、まあ、人気者とか帯番組はいいわ。
それもいらない。
あの器じゃない。
あ
の穴埋めと密かに仕事をもらうっていうのが自分の心情ですね。
あ、ちょっとずつね、
ちょっとずつちょっとずつ、え、なんであいつがいるのっていうのをささやかに思われながらコツコツと仕事をするのが心情ですね。
あ、難しい複雑な心情ですね。
当たり前じゃない。だったらね、今こんなことくっちゃべってないんだよ、まともな人だったら。
今君寺公園野球場の横のベンチというかね、公園の
本当に最後のね、そうそうそう、あの夏ミーティングをやって感動な場所なんだけど、そうそう、もうこれがね、哀れ哀れ、私41、
おめでとうございます。
42ね、
はい、そうです。
40代のおっさんがなんかさ、マイク向けて向けられて何喋ってんの。
いや、わからない。あの、まさにあの目、これでな、今ね、何分まで、あ、まだ10分しか回ってないですよ、これ。
意外に回ってないですね。
そう、こんなもんマシンガントークでね、うまく仕立ててる
の。あ、まあまあ、でも全然、あの、こっちも、まあまあ仕事してるんで、
あ、そうです、
あと20分ぐらいなんか喋ってくことはできる。
そうなんですか。
できます。
そんなに、でもね、あの、その某放送の、別にニュース読んでるだけやから、別にそんなにトーク力も磨かれないでしょ。
だけ
だけじゃないんですか。
これ
あの、短いミスコの3分ぐらいの、すぐもう急信号で CM 見
て、待って待って待って、
木曜日とかね、
これ今大変なこと言ってるわ。
そうですか。
これ通常番組のディレクターの発想。
あ、そうですか。
あのね、ニュースをじゃあ読むだけじゃないんですか。
だけじゃないんですか。
あれってニュースを作ってたりとか、その前にいろいろニュースの枠をいろんな人と話し合ったりとか、そういうことやってるんですよ。だからもうね、ああ、これまずいね。これ放送して大丈夫なんか。
大丈夫ですよ。
ニュースを読んでるだけっていう発言の時点で、もうチェリーさんは鼻高ディレクター。
鼻高ディレクター。
うん。
あら、
これじゃあね、穴埋め番組は任せらんねえよ。
あ、そうですか。でもね、今川合さんやってるのは比較的ちゃんとした番組のイメージなんで、もっとこう穴埋めによった番組もいいんじゃないですか。
これがね、やっぱり東京クラスになっちゃうと、いよいよね、穴埋めだも芸能人とか使うんですよ。
そうですよね。
そんなむちゃくちゃでしょ。
確かに。
おかしいじゃないと思いつつ、まああのね、もう現実的じゃない話は言わない。
あ、言わない。
うん。和歌山放送のミュージック系ですね。
今ね、和歌山さんミュージック系が多いんで。
おお、だってなんかもう急にそれっぽい音楽が流れて、朝の5時から10分間ミュージックなんとか流れてるじゃないですか。
流れてますね。
そんなのありって思って、
ある朝一まずお目覚めからもミュージックなんとかです。
うん、あのやりすぎだね。
そうですか、
ね、やりすぎやね。
ああいう番組こそ河合さんにお任せしたらいい番組になるでしょうね。
そう、 あれぐらいの時間帯がちょうどいいんですよ、ね、12時50分から1時まで流れてる時もあるじゃないですか。
ありますよ、月金で。
あれはね、目立ちすぎる、
ちょっと荷が重い、
危ない。そもそも何こいつってのが気づく人が多いから。
そうですね、
気づかない時間帯、土日とか、ね、平日の朝5時とかに、まあ、お任せください。自信ある、
自信ある。
宅録で全部納品する。
そうですよね。なんかどうですか、この時期、今8月末なんです。こんな時期にこう穴埋めで曲選曲するとしたらどんな曲がありますかね。
やっぱり夏の終わりのハーモニーだろうね。当たり前じゃないかよ。
それよく平井さんが選んでるやつですよ。多分ジャストインタイムでかけてますよ。
もうね、平井さんのあの番組ジャストインタイム、日曜日、毎週日曜の4時から4時40分まで放送してます。徹底的に原稿を読む。
そうですね、もう読み込んでますね。
あれね、いや、ある意味一つのスタイルを築き上げてるんですよね。
そうですね、
だってちょっとやっぱり喋り手やってるじゃないですか。
崩してね、
そう、ふとなんかぐだっとこうやってね、適当に喋りたくなっちゃうはずなん、うん、なんだけど、おなれを律してああしてちゃんと決めた範囲内できっちり喋るって、うん、あれね、なんかこう欲望を抑えつけてるんですよ。
なるほど。いや、でも逆に平井さんはそういうそのフリーのトークはもうよくて、うん、なんかこうしっかり作った原稿をちゃんと読みたいって、もう平井さんも65近いんでね。
そうですね、
そういう、うん、近いって65ぐらいかな。だから、うんうん、そういう境地にひょっとしてアナウンサーはそれこそ40年50年続けたら、もうフリーはもうええかなっていう気持ちになるんじゃないですか。
平井さんが、
平井さんが今日もね、僕よっぽど平井さんに可愛くに会ってくるんでってコメントもらおうかなと思ったんですけど、なんかお盆やのに熱心に仕事してたんで、もう取らずに来たんですよ。
平井さんね、可愛いに対して特にコメントないんですよね。
そうなんですよ。
そう、前とある事情で、まあ、一応平井さんに連絡しようかなって思った事情ね、ことがあったんですよね、はいはいはい、それで、まあ、電話もつながりまして、まあ、一応伝えました、で、まあ、それで OK となったんだけど、その後なんか変なリアクションあったみたいですね。
そうそう、なんか河合から電話、河合くんから電話って、何何とか言って、河合くんからなんでってすごい ビビってて、多分なんか暴露されると思って不安を感じてるような感じだった。
後ろめたいんかい。
そう、なんか河合くんに対して後ろめたいことがあるのかなっていうぐらいの、そう、驚いた感じのリアクション。で、同じね、桐山さんから電話があったとかね、牛尾さんから電話あったとか、全然レベルが違って、なんでみたいな感じの、ちゃんと理由は分かってるはずやのに、すごいこう驚いた。そう、
なんえ、いや、なんかそうされると心外っちゃ心外ですけどね。
そんなにやっぱりみんなにとって河合くんっていう存在がトラウマになっているのかなっていう、
まあ本コアみたいな話ですよね。
そう、本コア、本当にあった怖い話。
いや、なんかそこまで、でもある意味人の心に残ってるとも言えるから、まあ前向きな要素もあるかなと思うんですよね。
なんでもポジティブに捉えるんですね。今のでそんなポジティブに捉えることできないですよ、僕。
そう、いいのいいの、結局こういう仕事を始めてちょっと分かったところがあるんですよ。
こういう仕事ってセーリングですか。
アナウンス系とかね、アナウンス系とかで、やっぱり人前に出る仕事って、まあ、言われることもやっぱり良くないことも多いじゃないですか、
まあね、
で、言ったら好印象みたいなのを残してても、ちょっとしたら忘れちゃうんですよ。
まあね、
そうで、逆に10年もあいつそんなに現役の時大して活躍しなかったよなっていうのがこうやってしがみついてる。
いやいや、
これ逆インパクト。
いや、
今結構ね、広がってきてると思う。
いや、広がってきてる。静かなブーム、
静かな、ね、今河合が和歌山から世界へみたいなことになってると
思います。すごいですね、羽ばたいてるんですけども。
ありがとうございます。
まあ、会社ね、辞めて春で10周年、丸10周年ということで、はい、うん、まあ、僕たちにとっても非常に重要なポイントかなと思うんですが、
ええ、
会社にいてた、在籍してた時代に何か印象に残ってることってのはあるんですか。
ありません。
そうですよね、
あのね、さほどない。
そうですよね、
自分なりには暇ネタ記者、
暇ネタ記者ね、
あと暇ネタ番組担当アナウンサー、穴埋めアナウンサー、まあとか、まあもろもろね、担当させてもらってた番組はありますし、
まあ夕方のニュースとかもやってましたからね、
それに関しての思い出はある、あるけども、10年経てば特段ない。
そうですよね、
ない。だからこっからの10年で作るんだよ。
あ、すごいマルチの勧誘の人みたいな喋り口、大丈夫ですか。
あのね、こっからの10年でね、君たちは人生変えなきゃいけないんだよ。
そうだ
な、和歌山放送のリスターのみんなさん、頑張ろうよな、行こうよ。
そうそう、なんか投資会社のね、セミナーに来たみたい、まあ、行ったことはないんですけども、
まあそんなイメージですよね。だそれぐらいもうガシガシガシガシ攻めなきゃ、こっからの新10年、河合が和歌山放送の夏の高校野球中継であったりとか、あとジュニア駅伝の実況ね、起用されることないよ。
そうですね、だからやっぱりね、高校野球中継、それからジュニア駅伝、そして梅の里社会人野球大会、
あれね、結局1回も担当できてないから、これ絶対 対に担当したい。
そうでしょう。
報酬とか確かにお金の話はある、ええ、もういい、あの1000円でやるよ。
安い大安売りですね。
もういい、1000円でやる、だから頼む。
あ、来た、ね、えでもお金の問題じゃないんでね。
どういうこと、人の問題
人の問題ですよ、やっぱり、ね、ずっと北尾さんがやってきたんでね、そこになんかよくわからない可愛がっていうのも、
まあまあまあ、
ね、
北尾さんと交渉させてほしい。
あ、なるほど。だからね、そう、僕もね、北尾さんと可愛くんの交渉の場とかね、うん、そのなんかこうトークの場っていうのは何とかして作りたいなとは思ってるんですけど、
うん、そうですね、ちゃんとお話しするのは7年ぶりぐらいなんでちょっと緊張はするんですけど
7年前に何か話したことあったんですか。
たまにまた無駄に遊びに来た時に、ね、おお、まあ、元気してるかって言ってもらいました。
今回もね、そういう場を何とか作れないかなと思ったんですけどね、ま
あ、お盆だから ね今収録時期がね、
ちょうど今収録時期は生放送やってました。
あ、そうなんですか。あ、そうかそうか、これが今金曜か、金曜ですね。
明日、まあ、土曜日ね、収録の翌日土曜日なんですけども、うんうん、まあ、ひょっとしたら会社にいるとギリギリバッティングするかなっていうぐらいのね。
あ、明日の土曜日、この収録の次の日は、正午までヨット競技実況してますんで、そこから君寺、ね、から移動して間に合ったらいいかなと思いますね。
そうですね。まあ、でもあの北尾さんが言ってたのは、やっぱり河合君はテレビしかやってないからラジオの実況やってないだろうと。
まあ実際に実践はない、ただもうだったら北尾さんの目の前で1試合実況しますよ。
来た、
当たり前、女本当に練習ずっとしてんだから。
そうなんですか。
当たり前ですよ、1試合目の前で堂々と実況して、ね、まあ、それでダメだって言われるのはそれはもう本望ですよ、
うん、
あのね、それぐらい聞いてもらわないと、ね、こっちは引き下がらないよ。
なるほど、さすがですね。なんとも言えないですけども、
あのね、そうやって言葉を選ぶのが通常番組のディレクター
そっかそっか、うん、ついやっぱり僕も会社での立場っていうのがあるんでね、ないわ
ないでしょ。
ないですよ、
本当に。
何も捨てるものない。
そう、もう本当にね、チェリーさんの立場で会社の立場がって言い出すのはしゃらくさいですよ、ね、
またその通りです、うん、もう本当に石ころみたいなもんですよ、私の会社の中で。
もうあのね、もうそれなのに、チェリーさんが若干保守的になってるっていうのがこれ42ですよね、あ、年重ねたなと思いますよ ね、
やっぱりね、あの家族もね、いますし、子供もいますのでね、う
ん、あのね、チェリーさんの稼ぎじゃなくても生きていけるでしょ
その通りなんですよ。
でしょ、じゃあいいじゃないと
思うんですけど、ね、
思うのだけどダメなんか、
やっぱりね、この何か守らなくてはいけない気持ちになってしまうっていうのが怖いですね、世の中。
まあ確かにね、うん、まあそれはね、やっぱり守る家族がいるとそう思ってきちゃう。でもそれ錯覚。
そうですね。
そう、
私も今河合さんとこのね、マルチの社長みたいな河合さんと話してて思ったのは錯覚かなっていう。
そうだから、うん、あ、今ね、チェリーさんもう私がどうこうじゃない、私ここからまた10年売り込み続けるから。
あ、すごい。あと
それだけ、
さらに10年後
まだやる。だからチェリーさんが変わんなきゃ。
そうで、僕10年後本当会社にいるかどうか河合さんはね、フリーのね、
まあ、ある意味ね、まあ、健康でさえいればまだやってるでしょうね。そうそうそう、
ですけど我々やっぱり会社のね、雇われなんで。
ああ。うん、これこんなに縛られてるチェリーさんびっくりした。だってまだ今の口ぶりだと、ええ、まだまだ会社に勤め続ける気じゃないですか
まあね、
完全にワンちゃんびっくりした
僕会社好きですからね。
あらららららららららららららららららほ
ー、応援席でもないのに応援席みたいになってますけどね我々
もうね、チェリーさんびっくりしちゃった、
ええ、
ここまで飼いならされてる方もう
全然似てない犬のものまで始めました。それ何の犬なんですかそれ一体
あの雑種、
雑種、確かに
これこの状態。
あ、確かにそうかもしれませんね。
びっくりしましたね、
うん、
ここまで。あの、言ったらチェリーさん今自分だって石ころって言ってたじゃないですか、でチェリーさんの稼ぎ順がなくたって家族が生きてきますよね、
そうそう、生きていける。
それなのに会社が大好きこれあのマルチどころじゃない、完全に会社に洗脳されちゃってるびっくりしちゃった。
確かにね、
え、じゃあもう話になんないわ。
このところで一曲いこうと思う。
そうですね。
なんかありますか一曲。
はい、小田裕二、オーバーザートラブル。
まあ、オーバーザートラブルもね、お聞きいただいて、はい、もう夏も終わろうとしてるんですけども、
うん、変わり映えのしない夏でしたね今年もね。
いや、ほんまにね、うん、僕も変わり映えしなかったですね。
ね、まあ、変わり映えしないってのは幸せなことではあると思うんですけど、うん、まあ、多少はやっぱり変化も欲しいなってのは人間じゃないですか。
そうですね。
だから来年はそれこそ もう7月に高校野球中継を担当し、そして8月またヨットに来ましたと、ああでも和歌山放送の OB といえばね、大前和樹アナウンサーについて河合敦史だと、そうなってまた来たいですね。
確かに ね、そうなればいいんですけどね。
あってこんなもんさ、まあ当たり前だけどさ、誰にも触れられないでまた今日も最終日迎えてるよ、和歌山滞在の。
だってもっとアピールしないとダメじゃないですか。もっと僕
したところでどんなことになるか分かってんだよ。
今の河合さんのファン層は、その昭和風実況アナウンサーですか。
まあ一応そっち系でやってます ね、
そのファンの人があんまり和歌山に興味がないんじゃないですか。
それはそうだね、ただね、そんな人頼みじゃダメだよ。
あ、確かに
俺が自分でやんなきゃ。
なるほど。
できっこないをやらなくちゃ。
来た、いい名曲ですよね。
当たり前だって。もう和歌山放送の人たち今ね、河合のことをね、まあ、忘れてるなりさ、どうでもいいと思ってるだろうけど、ゼロからやる楽しさってのまだまだあるわけよ。
あ、すごい。
そう、こっから2年後3年後見とけよ。
誰が何を見るのかわからないでしょ。ま
あね、まあ、某放送の、ね、ニュースデスクをやり、で、もう、言っときます、この10月からミュージック系全部私がやります。
和歌山放送の
やります。
あ、そう、ぜひね、期待してますから、
お願いします。
はい、頑張ってください、
はい。またね、秋にかけて駅伝ですね、
龍神村の、
はい、龍神村の駅伝も実況担当することが決まってますんで、それは来ます。あ、
ね、
つまり、それに合わせて河合の収録を組めば、あなたは交通費を払わなくて済む。
あ、なるほど。
そうなんです。
河合の収録を組む、それが一番難しい。河合くんで収録組む用事がないんですが。
作れよ。
いやいやいや、そのミュージックなんとかのために制作費をね、使うのもちょっと難しいんで。
いや、じゃあね、じゃあ分かったよ、分かったよ。じゃあボックス担当するよ。
ボックス、えらい風呂敷大きく広げましたね。何曜日しましょう。
金曜日。
金曜日。
金曜日。赤井さんと伊藤先生と、
かわいい。
かわいいでやります。
変な3人。全くこう、もう水と油。でも昔、赤井さんの番組を担当してました。
そうですね。ラジオカフェで ね、ディレクターで赤井さんしゃべりで担当してたりとか、まあ、あと、伊藤先生とは全く会ったことないけど、
そうでしょ、
なるでしょ。
なんともなれへんわ、そんなもん。まあ、いい人ですからね。
そうですね。
はい、じゃあ、ボックス金曜日担当目指して。
はい、よろしくお願いいたします。ボックス金曜日担当、河合敦史です。
ジングルはバッチリですね。
ありがとうございました。
河合さん、ありがとうございました。
はい、また来週
ということで、今回もね、よくわからない話で、皆さんに30分お付き合いいただきまして、ご不快な気持ちになられた方もいらっしゃるかなと思うんですけども、年に一度の、会ということでお許しいただきたいなというふうに思っております。週が明けますと9月になりまして、もうこれからはあっという間にですね、秋冬、気がつけばミュージックソン、ジュニア駅伝、そして春改編と怒涛の、後半戦、下半期がやってきますんでね、皆さんと共にですね、気を引き締めて頑張っていきたいなと、そんなところでございます。ここまでの相手は私、チェリーでございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。